坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと迷い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
皆さん、こんにちは、カフェ2066、プラスドット K の代表を務めております、香川和樹です、それでは、今回から、また新しい、お客様をお迎えすることになります、それでは今回のお客様はどなた様でしょうか。
テクノロジーライターでアシストアドバイザーの大谷勝利です。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はちょっと外で録音をしましていろいろと音が入ると思いますが、大谷さんもわざわざ今日はここまで駆けつけていただいて、本当にありがとうございます。
近いです、
近い。本当にありがとうございます、はい。それでは、早速大谷和利さんが目の前におられることすごく僕光栄で今緊張しているんですが、早速大谷さん、ご存知な方も多分たくさんおられると思うんですが、ご存知ない方もおられると思いますんで、大谷さんの方から、ちょっと軽く、自己紹介をお願いしたいと思います。それでは大谷さんよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。まあよく若く見られますけど1958年生まれなので、今年で50ですけども、ずっとマッキントッシュ関係のテクノロジーライターをやっていまして、途中から、まあ、守備範囲が広がってデジタルカメラですとか、それから今自転車関係の雑誌の記事も書いたりしています。マック関連の専門誌は、ずっともう記事書いてきまして、まあ、廃刊になってしまったものもありますけども、今もマックファンさんとかマックピープルさんとかマックパワーさんで書かせていただいてます。あとはまあデザイン関係ですとアクシスさんとか、やっぱりマックとデザインということで MDN さん、それから自転車生活という Y 出版さんから出ている、雑誌で書かせていただいたりするんですけども、最近ではマッキントッシュ名記図鑑っていうのを A 出版さんから書籍として出させていただいたり、あとアスキー新書で、iPod を作った男、それから iPhone を作った会社という、2部作というわけじゃないんですが、出させていただいて、結構これが僕の中でベストセラーになったという感じですね。はい、
はい、ありがとうございます。非常にたくさんの本を抱えてて、結構頭にいるのが
長くやってるだけですよね。
大変だったんですけど、いやいやと言いながら大変だったと言いながら入ってないところもたくさんあるんですけど、失礼の内容に今日
いや全然大丈夫です。
やりたいと思います。では早速なんですが、はい、このポッドキャストでは来ていただいたお客様の、過去現在未来に関して、お伺いするんですが、早速大谷さんの今まであったその過去の出来事からお伺いしたいんですけど、やっぱり僕としてやっぱりお伺いしたいところはこのテクノロジーライターで活躍されたり、僕が大谷さんと初めてお会いしたのがデモサウエストでお会いしたんですけど、
はい、
デモサウエストで活躍されるまで至っているその大谷さんがその過去にどういうつながりがあったのか、そこにつながる、その辺がお伺いできればっていう、
そうですね、
感じでちょっと質問をしたいんですが、
はい、そうですね、高校卒業してもともと東京出身というか、生まれは、はい、うちの、母親の実家が千葉だったもんですから、はい、僕産む時だけ、千葉 の、はい、その病院に行ったので、はい、実際に産み落とされたのは、はい、千葉県の市川市なんですよ。
あ、そうなんですか。
ただ基本的にはその、はい、 うちのお母さんはその東京の千駄ヶ谷にある実家に嫁いで来てましたんで、もしその出産の時だけ戻ってすぐ、はい、もう東京に、あの東京に行って出産に千葉に行って、はい、で東京に戻ったんですね。だからよくあの、東京出身になってるようなプロフィールもありますし、はいはいはい、千葉県生まれになってるのもあるんですけど、まあどっちも正しいことは正しいんですよ、ね。
あ、はいはいはい、
で、まああのずっと東京いまして、まあ高校も都立の高校だったんですけども、はいはい、それを出る、まあ卒業するあたりでやっぱり将来何になろうかなっていうのを思ったんですよね。
はあはあ、
で。ずっと車、自動車が好きだったので、はい、自動車のデザイナーって一つ憧れてまして。
あ、そうなんですか。
それでただ、日本とか、まあ、今割と他のメーカーでもそうなってるかもしれないですけど、かなり分業が進んでいて、はいはい、デザイナーはデザイナー、はい、あのしかもデザイナーもその外側をやるデザイナーと内側、はい、エクステリアとインテリアですね、はいはい、あの分かれてるんですよね、
は
いはい、自動車会社っていうのは、はいはい。で、さらにもちろんエンジニアリングっていうのは全く別の部署ですよね、はいはいはい。で、それは家電メーカーなんかでもそうなんですけども、で、エンジニアと、はい、デザイナーっていうのは、はい、仲が悪いってよく言われるんですよ。
そうなんですか。
う
ん、
っていうのは、はい、例えば自動車の場合だったら、はい、デザイナーは、はい、いや、もうちょっとそのフロントを、ね、はい、こうかっこよく落としたいみたいな、こういうわけですよね。はいはい、こうもっと流線形にしたいとか。
はいはい、
でもエンジニアは、はい、そこにエンジンがあるんだから、はい、それは無茶だと。
はい、
そんなその、あと2センチ下げたいとか思っても、はいはい、そのエンジニアはガンとして、そんな2センチ下がるわけないと言ったりするわけですね。はいはい、でもそういうのがその別に自動車だけじゃなくて、デジカメでも、極端な掃除機だろうが、冷蔵庫だろうがあるわけなんですね。必ずその衝突するわけです。やっぱりデザイナーっていうのはその、まあ、見た目だけじゃなくてね、構造とかまで踏み込んだりするんですけど、
はい、
やっぱりどちらかというと、自分の持ってるイメージをどう投影していくかっていうことですね。エンジニアは、はい、やっぱりこうパーツ組み合わせていったら、それ以上もう小さくできない、あるいはもうへこませられないっていう限界があるわけですよね。それ当然ある。だからそこで、その、どうしてもぶつかったりするわけですね。で、僕の好きな車の会社ってシトロエンっていうフランスの、シトロエンっていう会社なんですけども、当時シトロエンが、スタイリングエンジニアっていうのがいたっていうわけなんですよ。つまりデザイナーでもないしエンジニアでもなくて、その間を取り持つわけですね。
ああ、
そうそう、はい。だからデザイナーがいや、あと2センチはい、エンジンフードを下げたい、ボンネットを下げたいと、はいはい、で、エンジニアはそれ無茶だと言った時に、はい、じゃあ例えばこういう風にしたら、はい、実際エンジンをね、
はい、
傾けて下げる方法とかあるんですよね。はいはい、こうなってるとこの高さなんだけど、はいはい、傾けるとあと少し下がるとか、
はい
はい、あとは例えばエンジンのとこだけちょっとバルジって言ってこう膨らみ持たせて、はい、あと全体下げるとかね、まあ、いろんなそのやり方があるんですけど、そういうのをその提案して、はいはい、いいバランスを見つけ出すような、スタイリングエンジニアみたいなものが役職しててあるっていうふうに聞いたんですよ。
ほう。
それでどうせそういうデザインをやるんだったら、はい、やっぱりそういうエンジニアリングの知識もあって、
はい、
で、両方こう分かってやりたいなと思ったので、はいはいはい、で、まず機械工学を学ぼうと思って、たんですよ。で、まあ、フランス語ができないっていうのもあるんですけど、で、アメリカの大学に、はい、留学しまして、
あ、それは大学、
そうです、大学からは、すぐ高校卒業して、その年の、はい、9月ですね、はい、アメリカはちょっと学期が違いますから、4月始まり、はいはいはい、始まりじゃなくて9月始まり
ですね、
はい。で、それで、渡米して、
あ、
で最初すぐに英語喋れないんで、
はいはい、
英語の知識はあるんだけど話せないですよね、
はいはい、
だから、いわゆるランゲージインシティテュートっていう大学がやっている語学学校みたいなのがあるんですね、はいはい、でそこへ入って、
はい、
まあ、授業も聴講しながら、
はい、
いわゆる、英語のテストをですね、その入学レベルに達してるかどうかっていうテストですね、トエフルとか、はい、トエイクとか、はいはいはい、ああいうものを受けて、まあ、それで、はい、編入したような感じなんです
よ。
で、やっぱりエンジニアリングっていう意味では、アメリカは、まあ、進んでるというか、 アメリカってやっぱ開拓されてできた国なので、はいはいはい、農業とエンジニアリングってすごく重要視されてたんですね。
あ、はいはいはい、
だからあの州ごとに大体2つずつぐらい州立大学ってあるんですよ、
はい、
で僕が行ったのはオクラホマなんですけども、
はいは
い、オクラホマ州立大学っていうのが、はい、一応州立は2つあって、
はい、
オクラホマステートユニバーシティと、
はい、
ユニバーシティオブオクラホマっていうのがあるんです。だいたいその2つのね、あの、はい、語順の組み合わせで各州に2つずつあるんですけども、はい、僕が行ったのはあの、はい、オクラホマステートユニバーシティで、
はい、
まあ、機械工学はやっぱ結構、はい、あのそれなりに進んでたんですね、はい、でその大学行って、機械工学を学んでる時に実はコンピューターに触れた。
そうなんですか。
あの機械工学やるのにやっぱりその、はい、コンピューターサイエンスが必須だったんですね、
は
い、だから取らざるを得ないんですよ。
取らざるを得ない
んですか。まあ、取らざるを得ないんですけど、本当はでもその前にももちろんあの日本にも、
はい、
マイコン、
はいはい、
まだマイコンと言われていた時代、はい、マイコンの時代だったんですけども、はい、そのマイコンには興味があったんですね。やっぱりコンピューターっていうのはどういうものかなと。
その時代って、年代で言うといつ頃
だから、もう30年ぐらい前。いや、もうちょっと前ですよね。32年。だからつまり、今50で18ぐらいの時ですよね。結局高校卒業時点ですから。
76、7年とかそうですね。
そのぐらいですか
ね。ああ、じゃあ、TT80 とか。
そうです、まさにそうです。ベーシックマスターレベル3みたいな。
ああ、はいはいはい、はい、
そうです。で、アメリカでようやく Apple 2が出る、まあ、Apple 1、Apple 2が出るか出ないか
という
あたりですね。
ああ、もう、じゃあ本当にあれですね、聡明期の時に。
そうそうそう、そうなんですよ。だから、その時から、はい、まあ一応興味があって、はい、ずっと長くやってきたから、
はい、
そういうのがコンピューターの、特にパーソナルコンピューターの、はい、その成長というか、はい、進化というか、
はい、
それとうまくこう歩みを合わせて、
はい、
ライターとしてやってくれたんですけど、
ですよね、
だ今やっぱり僕の同級生の中でも、
はい、
1人2人、まあ、同じクラスでね、はい、コンピューター系に進んだ人はいるんだけども、やっぱり残りの人たちは、
はい、
確かに電子メールぐらいはやるんですけど、
はい、
それ以上になるともうそのコンピューターのことよく分かんないっていうことになっちゃったりする
んです。そうなんですか、
うん、そういう年代なんですけど、たまたま僕はそういうところに興味があったんで、おかげさまで未だにね、こうなんかいろんなガジェット使ってますけども、なかなかやっぱり僕たちの年代になると普通はよく分かんないっていう人がね、案外増えたりしますね。でまあその、
はい、
留学する前に、
はい、
もし、コンピューターっていうのはマスターできるんであれば、
はい、
したいなとは思ったんですよ。
はい、
なんだかわからないんだけれども、
はい、
その時点では、ね、はい、要は、よくほら高校卒業して、はい、とりあえず車の免許取ろうとか思うじゃないですか、はい、で大学入る前に取れればいいなとか、はい、一月ぐらいそのかければ取れるかな、
はい、
そんな感覚でいたんですよね。 今考えるとすごくその、うん、まあ、何も本当分かってなかったなってのあるんですけど。
そうですか。
で日本マイコン協会っていうのがあって、
日本の現地ですか。
いやいや、日本
で。あ、日本で、
はいはい、日本で。まずね、日本にいる時に、
はい、
なんかそういうマスターできたらいいなと思ったんですよ。
日本に来られる時に、
はいはい、で電話をしてね、そういったら向こうで、はい、日本マイコン協会ですって出てこられて、で、コンピューターを、まあ、マスターしたいんですけども、どうすればいいんですかってまず聞いたわけです。だからその、こっちも興味あるんだけれども、その、どこから手をつけていいか分かんないんですよね。
うん、当時情報がないですよね。
まず情報もないし、で我々の頭の中には、いわゆるコンピューター電子計算機で、
はい
はい、鉄のアトムみたいな流れがあったわけですよ。つまり人工知能というか、
はいはいはい、
つまりアトムの頭の中にはコンピューターが入っている、
はい、
まあ、まあ、そういう想定ですよね、
はいはいはい、
そうするとその今考えると本当に滑稽なんですけど、
はいはい、
そこまで発達してないにしてもコンピューターっていうのは アトムの頭脳になるぐらいの、
はい、
何か力を持ってるんだなっていう、こう、漠然とした思いがあるわけですよね。あの、例えば原子力なんかもそうですけど、はい、まあ、例えばアトムが原子力で動いてると。
はいはい、
でも、本当は、原子力って熱出してるだけじゃないですか。だから、原子力潜水艦っていうのは熱出して、蒸気を発生させたりね。で、発電して蓄電してモーターで動くとか。だから、原子力で動いてる後に一体どういう仕組みなのか思っちゃうんですけど、その、原子力自体がすぐエネルギーになってるんじゃなくて、単に熱出してるだけですよね。だから、コンピューターも、その、全然そのアイデアがなかったので、イメージがなかったので、何かこう、やっぱり、知能とかね、そういう非常にインテリジェントなものかと思ってるわけですよね。はい、で、それも、はいはい、あの、じゃあ人間がどう使うのか。
はい、
でも、写真ぐらい見たことあったわけですね。はいはいはい、そうすると基板に、こう、はい、パーツが並んでるじゃないですか。
はいはい、
だけど、それが、例えばその、家の中の、
はい、
いろんなこう、ライトとかをコントロールするとか、それこそ、アトムみたいなロボットが動くっていうことと結びつかないわけですよね。はい、これが、これにどうその命令したら、その明かりがついたり、
ですよね、
ロボットが動いたりってないんですよ。
ですね、
だからそんな、それで、コンピューター興味があるんですけども、これをその、まあ、学んだり、マスターしたりするにはどうすればいいんですか、
ね、はいはいはい。
そしたら向こうの人も困ったらしくて、ですね、それはそのためには機械語というものをマスターしていただかないといけないっていう、
そういうはったんですね。
そうそうそう、あのマイコンですからね。で、はい、こっちも知識の、機械語ですから、
はい、
まあ、何かその、ね、言語みたいなものをでこう命令するのかなと思って、でそれは、
はい、
一体どのぐらいかけたら、
はい、
まあ、マスターできるんですか、
あ、はいはい、
次に質問したんですね、はい、そしたら向こうもやっぱりそうですね、早い方で3ヶ月とか半年とか、まあ1年ぐらいかかる方もいますしってお話だったんですよ、はい、でそうするとやっぱりもうほらあのアメリカ行かなくちゃいけないんで、あ、ちょっと時間がないなと思って、で、あの、あ、わかりましたと、ね、ちょっと今回時間がないみたいなので、あの、また考えてみますみたいな感じで終わっちゃったんですね。
はい、
でも釈然としなかったですね、やっぱりね。あの、今だったら要は、その基板にセンサーをつけたり、あの、インターフェースをつけて、そういうものと結びつけた上に、まあ、プログラミングの言語なりで、こう動かすってわかるんですけど、そういうやっぱり、写真があるのは基板だけですしね。でもなんか、アトムみたいな話を聞くと、夢はものすごく膨らむじゃないですか。で、あの、まあ、その時はその時でそれで収まって、アメリカに行ったらば、コンピュータサイエンスが必須だったので、これは、まあ、ある意味、良かったなと思ったんですね。ここで学べると。で、見学に行くわけですよね。あの、まあ、新入生が来ると、まず、その、各教室とか、あの、コンピュータールームみたいな見学に行くわけです。オリエンテーションですか、うん、オリエンテーションですね。行った時に、あの、当然もうすでに、コンピュータサイエンスやってる、まあ、学生さんが、このパンチカードの時代ですよ。
あ、はいはい、
でパンチカードをこんなこう人か、まあ、何百枚か持ってこう、でこう読み込ませたりして。すごいなと思ったんですね、はい、この例えば厚さがね、10センチぐらい重ねて10センチとか15センチあるこのパンチカードを読み込ませたらどんなにすごいその処理がね行われるんだろうと思ったんですね、
はい、
で後で自分で実際に授業に参加してやってみたら、そのぐらい使ってやってるのはウルード氏の計算と要は1枚で1つのコマンドですよね、パンチカードっていうのは。
1枚で1つのコマンドなんですか？
1つのコマンドです、
ね。当時。
そう、当時。あの、もう、ベーシックの1行よりも、はい、ベーシックの1行をもし記述するとすると、
はい、
それだけで何枚か、フォートランとかで使っちゃったりするわけ
な。そうなんですか？
あの、だからまず、そう、つまり、この数字をどっかにまず置いといて、
はいはい、
で、次に数字をどっかに置いといて、
はいはい、
で、その変数と変数を足して答えみたいなことをやっていくと、本当にあの、一枚一枚に書かれてるのは、本当にわずかなコマンドだけなんですね。コマンドだったり、データだったり、そうなんですよ。だから、こんなにあったら何か、例えば、ね、家中丸ごとコントロールできるのかなと思ったら、そうじゃなくて、そのプログラムを走らせて、最初に、1980年とかね、入れると。で、答えが、それはウルード氏ですとかウルード氏でありませんっていうのが出てくるだけ。
それだけが出てくる。
でしかも、ラインプリンターでしか出力されないんですよね。
ラインプリンターっていうのは
ドットプリンター、ドットプリンターの親玉ですね。
親玉ですか。
一度に一列をドンと打っちゃう、
は
い、だから早いんですよ、
はいはい、
早いんですけど順番待ちがすごいわけですよね。やっぱりその何十人何百人いる生徒がそういうコンピュータールームに行って、
はいはい、
まあ、まずコンソールで打てるかどうか、それは順番待ちですよね、まずね。
おうおうおうおう、
自分の番になって打ちますよね、はい、それでデック持って、はい、パンチカード持って読み込みのところでまた列になっていて、はい、でこう入れた、はい、でそうすると今度処理待ちで、はいはい、NASA のお風呂の大型コンピューターが、はい、冷房の効いた部屋に、
は
い、何乗時期間のね、はい、大きな部屋に入ってる、はい、で待ってると、
はい、
急にダダダダダダダダって言いながら、はい、プリンターで答えが打ち出されるわけですよ、
はい、
で、ああ、ようやく出たと。最初、もう打ち始めてから、やっぱりね、場合によったら1時間とか、1時間、2時間ぐらい、まあ、プログラム考えてる時間も含めてかかってるわけですね。で、出てきて、
はい、
CPU の、
はい、
まあ、占有時間みたいなのがね、なんか計算時間ですよね。
はい、
0.0001 秒とか書いてあって、がっかりするわけです。
もうその当時からその Google の検索みたいなものが出てたんですか？
Google の検索ではなくて、
ごめんなさい、Google 検索で何秒とかで出るじゃないですか。あ、今は出
ない の
か
な。
あんなノリのものが、
そうそう、ノリとしてはそれに近いですけど、要は CPU の使用時間によって金額が決まるわけですよね。まあ、もちろん学生なんで、そこは全部授業料に入ってるし、まあ、別に使い放題なんですけど、基本的にはね。ただ学校としては、はい、そのメインフレームを使った、
はい、
何秒使ったか、
はい、
何時間使ったか、
はい、
でそのレンタル料金みたいなの払うわけですよ、ね、
そうですね、時間貸しですよね、
時間貸しです。でそんな感じだったんですよ、はい、うん、それでまたプリンターのコントロールコマンドを間違うと、
はい、
本当は1枚にダダダダって出てきて、はい、答えみたいなんですけど、はい、開業コードとか間違えると、
はい、
1枚の紙に1行出て、
はい、
もう開業で次のページ飛ぶんで、はい、ポポポポポポってね、10枚ぐらいすごい勢いで出てくるんです。恥ずかしいんですよ、ね、で自分だけじゃなくてよく他の人もやるから、
はい、
またやってるなっていう感じなんですけど、そういうね、恥ずかしいラインプリンターの時代を経て、そうですね、でなかなかその、
はい、
実際お聞きになりたい確信の答えのところに今だんだん近づいてるんですけど、
いや楽しいですよ、すごい聞いてて、
ね、どう近づくかというと、
はいはい、
その時に、
はい、
今はこうなんだけども、
はい、
一応そのコンピュータールームの片隅に、
はい、
グリーンモニターがあったんですよ。グリーンモニターっていわゆる、はい、黒字に緑の字に出てくるモニターが、
はい、
ね、
はい、
まで1台か2台ぐらいはあって、
はい、
結構その専門のスタッフとか上級 の、
はい、
まあ、学生さんとかはそれを使えたらしいんですよね。まだ僕たちは使えないんです、
はい、
でそうするとそこで打ち込んで、
はい、
でそのコマンドの結果がまあ表示されますよね、
はい、
でまあ、文字だけなんですけど、
はい
はい、それ見た時に、
はい、
今はだからプリンターで出してるけども、
はいはい、
もうでパンチカードだけども、はい、もう直接打って、
はい、
で画面に出てくる、
はい、
で今は文字だけ、はい、でしかもグリーン、まあ、モノクロじゃないけども一色のグリーンだけですよね、
はい、
でもよく考えてみたらテレビだってモノクロから、
はい、
カラーにはなったわけですよね、
はい、
それからその当時のそういう大型コンピューターって音は出ないわけですね、
はい、
ラインプリンターのガガガッと音は出るけど、はい、音楽とかは奏でられない、はい、だけどもラジオだってやっぱりモノラルからステレオになったり、
はい、
それからあれですよね、こううちのその休みの時にね、家にまあ戻ってきたり、
はい、日本
に戻ってくると、弟がまさにベーシックマスターみたいなのを買ってたんですよ。
あ、そうなんですか。
なんか、うちの弟もそういうの興味があるんで、
そうなんですか。
買っていて、で、ちょっとそれを見せてもらうと、はい、とりあえず線が書けるんですよね。なんか16進数のキーパッドなんですけど、プログラムをやるとね、線が書ける。で、ところがその僕らの大学にあった大型コンピューターは、もちろん、なんかいろいろ用意すればね、そういうことはできるんだけども、でもそのコンピューターロムにあるのはあくまでも計算主体だから、
はい、
そんな線なんか書けないんですよ、
はい、
そうすると家にある 西松さんの方は、はい、こう表現力が上だったりするわけですよね、はいはい、であと、はい、ビープ音が出るわけですよ、はい、でビープ音でこう短長さを調節したりすると、はい、こうちょっと音階みたいのが出たりね、それやっぱり見た時にあコンピューターっていうのは今こうだけどやっぱりこうなってくんだなと思ったわけですね、
はいはい、
だからあの将来的には例えばカラーのやっぱりモニターなりを見ながら直接何か打ち込むと綺麗な絵が描けたりあのステレオで音楽が聴けたりというのを、まあ、すごくもちろんおぼろげであってね、なんかはっきりしたビジョンじゃないんだけども今はこうだけどこうなってくるんだと思ったんですよ。でその時に車のデザインよりも、はい、なんかコンピューターのことも面白くなったわけですよね。
そうなんですか。
そうそう。あの、っていうのは、さっきも言ったように、その車のデザインって、はい、外装をやる人と内装をやる人別だったりするんですね。はいはいはい、でも本当は、その、もし車デザインするんだったら、はい、中も外もやりたいわけじゃないですか。それはあの、他の工業デザインもそうだと思うんですよ。
そうですね。
うん、はい、だから、あの、そういうのが全部見られる方が面白いと思ったわけですよね、
はいはい、
でもあの車の世界ってのはもうそういうふうに分業制になっちゃってるんで、あのどこ行ってもそれは無理な話なんですよ。自分で何か会社作るのは別ですけど、うん、ところがコンピューターの世界っていうのはもちろんその車みたいになんかその実体があるわけじゃないんだけども、はい、プログラムとか、まあ、あとアップル2はね、はい、あの向こうにいる間に、はい、町のその、はい、まあ、田舎町って田舎町なんですけど、はいはい、そこの電気屋さんなんかにもね、
はい、
あのラジオシャックみたいなのがあって、あの売り始めたりしてたんで、でゲームなんかがいろいろ出てきてたわけですよね。そうすると、はいはいはい、そのゲームデザイナーっていうのは自分で、まあ、企画もやって、はい、そのプログラム の、まあ、そのルールみたいなのを決めて、はい、でプロコーディングをして、
はい、
でつまり全部、まあ、音もつけられたらつけて一人で、今はね、ゲームはもう本当にあの映画制作みたいになっちゃってますけども、
あ、そうですね、
また iPod、iPhone みたいなものが出てきたからね、はい、ちょっと個人に戻ってきたのもあるんだけども、やっぱりその当時のゲームってまさに今の iPhone のアプリケーション開発的な、一人でもちょっと面白いアイデアがあれば作れるっていうのがあったんですよ。そうすると全部自分で、はい、まあ、プロデュースみたいなところから、はいはい、まあ、プログラミングまでできるんだ
と、はい。
で、特にそのコンピュータグラフィックスに興味が湧いて、
はい、
コンピューターの上で絵を描く、
はい、
うん、まあ、あるいはその、はい、絵を描かないまでも、
はい、
なんかプログラムとかデータ入力によってこう、ね、はい、絵をつけておくようなレイトレーシングみたいなんですね、
はい
はい、面白いなと思ったんですよね。ただその時はまだ、世界で初めてそういうコンピュータグラフィックスの学部みたいなのを作ったのはカーネギーメロン大学なんですけど、カーネギーメロンですら、
はい、
まだ CG 学科とか作ってなかったんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
そのぐらいでした、ね。それで、あの、学ぶ場所ってなかったんですよね。
あ、
そういう意味では。
はいはい、
で、あの、それだったら、はい、弟が例えばベーシックマスターっていうのを買ってるくらいなので、日本に戻っちゃって、
はい、
で、あの、自分で買って何か、その、はい、自分なりに作った方が面白いかなと思って戻ってきたんです。
あ、戻ってこられたんですか？
戻ってきた。卒業しないで戻ってきた
んです。あ、そうなんですか？
そうなんですよ。あの、
あらあら。
まあ、3年ぐらいまで行ってたんですけど、
あ、そうなんですか。
そう、もう、自動車よりも、コンピューターの方が面白いなと。
あ、そうですか。
ただ、その、そこでやってることってやっぱり、あの、そういう数値計算みたいなものですから、はいはい、何かそのアートに応用するとか、はい、エンターテインメントを応用するって話ではないんですよ、はい、まあ、基礎は基礎なんで、ね、僕もだからそこで逆に言うと基礎は学べたからよかったなと、
はい、
で戻ってきて自分であのカシオの FP1100 っていう機械を買ったんです。
あ、あれですかね、あの当時のベーシックマスターみたいな感じの、
そう、もうちょっとあのちゃんとケースに入っていて、でキーボードもついて、で FP1100 は何が良かったかというと、はい、あの当時のもちろん主流は NEC とかだったんですよ、
はいはい、
PC の8001とか、はいはい、8801とか、
はいはい、
でもあれはキャラクターベースでの色付けだったんですよ。
はい、
8ドットで1色とか、はい、で、はい、次の8ドットはまた別の8色から1色選べるとか、
ね、ああ、はいはいはいはいはい、
いわゆる色はつけられるんだけども、はい、キャラクターベースだから、
はい、
絵を描いたりするのは向いてないんですよ。いわゆるアドベンチャーゲームみたいな、はい、その絵で、とりあえず、なんか絵らしいものがあるんていいってことであれば、モザイクみたいな絵にして、ね、作れたんですけど、いわゆる CG みたいなものをやるには、はい、一度ってごとに色がつけられないと、ダメですよね。それで、その当時、はい、自分で何とか変えるところで、一度ってごとに色がつけられるのは、カシオの FP1100 しか基本的になかった。
そうなんですか。ちなみにそれって年代で言うといつ頃に、
年代で言うとね、きっとウィキペディアかなんかで調べると出てくると思うんですけど、はい、まあ、そうですね。
80年か81年とかそのあたりです
か。そうそう、そのあたりです。そのあたり。80年前後ですね。前後ですか。前後ですよね。
はいはいはいはい。
もうちょっと、そう、まさに81か、にぐらいだったかもしれない
ですね。あ、そうですか。
それで、はい、そうなんですよ。で、その時からね、
はい、
どうもその、主流になってるものに興味がないわけじゃないんですけど、
はい、
その、つまり、自分のニーズにその主流になっても合わないわけですよね。
はい、ありますね。
そうなんですよ。はい、だから、カシオのコンピューターって、やっぱりその当時もコンピューターって NEC か富士通ですから。
はいはい、
だけど、自分的に仕様として合うのは、はい、そのカシオの FP1100 だったんですよ。はい、で、その上で、はい、レイトレーシングやったり、
はい、
あと、お絵描きソフトを自分でプログラムしたりして、別になんか売るとか発表するっていうか、はい、自分で描くとか作ってたんですけど、
はいはいはいはい、
で、マウスの前からカーソルをね、はい、矢印キーで、こう、十字のカーソル動かして、で、こう、線引いたりして中を塗るみたいな感じでこう絵を描くような。プログラム作ったりしてた。
そうなんですか。
で、そんなことをやってるうちに、まあでもほら、それでは当然、
はい、
食っていけないわけですよね。
ああ、はいはいはい。
なんかね、
はい、
マイコン CG コンテストみたいなのを、はいはい、朝日新聞がやったりして、
はいはい、
そういうので入賞みたいなのは確かしたんですけど、
は
いはい、ただ別に、だから何かってないわけですよ、それで。
その先につながる。
先につながるものがね、
はいはい、
何かのほら、映画のコンテストを入賞して監督権の違いだけとか、そういう話ではないよね。はい、だからなんかそう、素人がプログラミングで絵を描いて、はい、まあ、はい、こんなことやってる人たちがいますよぐらいの感じですが。
あ、はいはい。
皆さん、こんにちは。プラスドット系代表、ロコーチ、香川和之です。今回から、大谷和俊さんです。本当に大谷和俊さん、昨年の12月を中旬に収録しておきながら、このタイミングになりました。本当に申し訳ございません。下回ってないですね。本当に、林さんに続き遅れております。今回から、大谷和俊さんなんですが、皆さん、アップルユーザーの方だったらほとんどの方がご存知だと思います。アップルデザインっていうね、すっごく僕にとってはインパクトの大きいデザインの本があるんですね。スティーブ・ジョブズが帰ってくるまでの間のアップルのプロダクトデザインの裏側をまとめた本なんですが、当時は本当にそれの日本語訳、まあまあ書かれたのは大谷和俊さんなんですけどね、そのご本人にお話を伺えるなんて思ってもみなかったんだよ。本当に緊張しました、当時は、本当に。ねえ、なんかこう、すごいなっていうふうに自分でなんかこう、お話を伺いながら、本当になんかこう、そういうことを思って、何を質問していいのよ、よくわからんまま緊張し続けてたのは、今でもよく覚えてるんですが、そんな大谷和俊さん、今はマックピープルさんの方でですね、特許と妄想っていう、サラダイサムさんと一緒に、タッグを組んで、アップルのね、これまで出してきた、公表された、まあ、特許ですよね。これからまあ製品を妄想するっていう連載と、あと、ワイヤードビジョンさんの方で、大谷和俊のジェネラルガジェッツですね、こちらの方の連載の方もされております。で、まあ番組中にも
出てました自転車生活さんとかアクシスさんとか MDN さんとか、こちらの方の連載もされてましてね、本当に、最近アップル以外の方でのご活躍の方が非常に、目立っているというか、本当に、そういう状態なんですが、まあ本当にご本人さんのその人柄とイコールなように本当に広く浅くじゃないんですよね。深いんですよ。本当に。ねえ。本当にいつも深い話です、大谷和也さん。本当にこの場をお借りして、日頃からもう、今はね、お付き合いさせていただいてるんですけど、本当に日頃からお付き合いしていただいて、本当にありがとうございます、大谷和也さん。ということで、次回がもう大谷和也さん、続きます。皆さん、ぜひ、聞いてください。さてはて、ここからは、前回と言いますか、この間までプレゼント募集をしてたんですが、皆さん、覚えでしょうか、たくさんのご応募ありがとうございました。というふうに言いたいんですが、応募はお一人様でした。ありがとうございます。応募していただいた方は、ハンドルネーム、氷園球場さん。ありがとうございます。メッセージまでいただいております。メッセージは、こちらになります。毎度お邪魔申し上げます。コーチングのこの字も知らない私がプレゼント応募するなど100年早く恐れ大きいことではございますが、どうぞよろしくお願い申し上げますというメッセージをいただきました。コリンキジさん、ありがとうございます。はい。抽選に通す必要も全くございません。氷江球場さん、新たに石川直子さんと岸秀光さんの対談 CD プレゼントいたします。イェー本当にありがとうございます。一時期は誰も申し込まないのかと本気で思ったぐらいです。はい。まあ、こんなもんですね。初めてやった時は。本当に。まあ、本当に一名様でも申し込んでいただいたこと、本当に嬉しく思っております。本当にありがとうございます。コリエ球場さん。これからもよろしくお願いいたします。そしてですね、実は私、先日、プサンに行ってまいりまして、プサンは、韓国ですよ。皆さん、ご存知ですか？そこでですね、なんとなんと、ハングル語のスティーブ・ジョブズの、本を見つけましてね、私、買ってまいりました。当然ながら、現地の本です。文章全部ハングル語です、もしハングル語トライされた、韓流のあなた、もしくはこれから韓国語にトライされたあなた、お仕事で、ハングル語にトライしているあなた、ぜひぜひスティーブ・ジョブズの本を読んで覚えよう、ハングル語、お隣の国の方々と仲良くしようということで、仲良くしようキャンペーンみたいな勝手なことをやるわけではありませんが、スティーブ・ジョブズさんのハングル語の本、一冊だけです。また今回も一つだけですが、よろしかったら皆さんご応募ください。またサイトの方に、お申し込み用の方も用意いたします。これ11月の末にしましょうかね、締め切りの方はのんびりといきましょう。皆さんご応募お待ちしております。それでは、次回から桃谷和也さん続きます。皆さんまたよろしくお願いいたします。それではまた。